知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今日は子育て支援課長前田健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、お願いします。子育て支援課長の前田です。5月に放送のありました一人親家庭の支援に続きまして、今年2回目の出演でございます。どうぞよろしくお願いします。
高山市の子育て支援を一層進める課長の前田さんですよね。よろしくお願いいたします。
はい、今日お話ししますのは、子どもの前では喧嘩はやめましょうというテーマになります。
できれば夫婦喧嘩はしたくありませんし、子どもにも見せたくはないですよね。
はい、その通りです。実はもう少し怖い話でございまして、お父さんお母さんがお子さんに分かるところで激しい夫婦喧嘩をすることは法律で禁止されている児童虐待になってしまうので、ぜひそういった状況になることは避けてもらいたいですし、子育て中ではない市民の皆さんにもそういった認識がまだ十分でないと思いますので、知らしめたいと思いましてお話しに来ました。
夫婦喧嘩、人間ですから何らかの原因でぶつかってしまうこともあるかと思いますが、子どもの前でバチバチやり合っていますと、お父さんお母さん、それは児童虐待になりますよと言われてしまうわけですね。
はい、そうなんです。口喧嘩がエスカレートして手が出てしまったり、相手の体を傷つけるような暴力行為は DV ですね、ドメスティックバイオレンスにあたり、絶対にしてはいけません。それは傷害罪などとして警察に捕まってしまうような重い罪になります。多くの市民の皆さんは DV ですね、暴力行為はダメとの認識はすでにお持ちではないでしょうか。
はい、確かに暴力は許されませんよね。
はい、殴る蹴るといった暴力はもちろん論外なんですけれども、そういった体に直接危害を与える暴力ではなくても、例えば大きな声を出して相手を脅したり、机をバーンとですね強く叩いたり、汚い言葉で相手を罵ったり、そういったことも心理的に危害を加える DV に当たりますので、アウトになります。
はい、
これは今日お伝えしたいことのポイントになります。
直接手が出なくとも、相手の心をひどく傷つけるような行為は DV に当たり、それを見せられる子どもの心にも深い傷を負わせるということですね。
はい、体の傷は治って元通りになることが多いんですけれども、そういった心の傷は目に見えませんし、積み重なってパーソナリティが形成されていきます。夫婦間の激しい言い争いを子どもが見てしまうと、その争いが激しかったり日常的であればあるほど、子どもの心を深く傷つけ、成長や発達に悪い影響を及ぼします。また将来にわたって人とのコミュニケーションに支障が現れてくるというふうにされています。
夫婦間の問題にとどまらず、将来にわたって子どもにも影響を与えるので、子どものためにも喧嘩は避けてもらいたいですよね。
そうなんです。はい、子育ての大変な面でイライラが募ったり、ご家族の暮らしの中で問題が重なったりして、互いに頭に血が上って爆発してしまうといったこともありがちだと思います。
ついカッとなるというやつですね。
はい、ですからそんな時にこそ、子供が見ている前では児童虐待になってしまうと、子供にとっても悪い影響があるというふうに思い出していただきたいと思います。そんな時には深呼吸をして、一度落ち着きを取り戻したり、一旦別の部屋へ移って落ち着きを取り戻したり、また少し時間を空けてから話し合うと、そういった行動をぜひお願いしたいと思います。
はい、私の手元にパパママ喧嘩しないでというリーフレットがありますが、そういった思いで作られたんですね。
はい、そうなんです。市議会議員の片野さんから提案を受けて最近作らせていただいたものになります。文字通り喧嘩はやめてという意味もあるんですけれども、子育てや夫婦間の問題で困った時には、周囲にちゃんと SOS を出してほしいと、気軽に相談して助けを求めてほしいといった気持ちを込めて作らせていただいたものです。これは私ども子育て支援課の窓口にもありますし、各種の相談窓口、児童センターなどにも設置をさせていただきました。オレンジ色の A3 三つ折りのリーフレットになりますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。
はい、大変可愛らしい絵柄でまとめられてよくわかりますね。
はい、ありがとうございます。皆さんの意識を変えていきたかったので、多くの皆さんに分かりやすいと思っていただけると大変ありがたいです。
はい、
今日はもう一つなんですけど、意識を変えたいという話をさせてください。
はい、お願いします。
はい、この番組をお聞きの皆さんで子どものしつけのために体罰を与えるのはある程度までなら許されるとか、いわゆる愛の無知ですね、あの根っこに愛情がありさえすれば少しぐらい暴力を振るっても大丈夫と、もし思って見える方がありましたら、それは大きな間違いです。
はい、
体罰であるとか愛の無知、今では完全にアウトになっています。
愛情を持ってしたとしても体罰はもちろんダメということですね。はい、
その通りです。民法という法律がありますが、以前は親は教育の観点から子どもの問題行動を正すための実力行使ができるといった懲戒権、これは難しい言葉なんですが、まあ、懲らしめて戒めるという漢字を書きます懲戒権という規定がありましたけれども、それが児童虐待とかそういった体罰を行っても良いとするような根拠となっているという批判が長くありまして、昨年ですが令和4年12月にこの懲戒権は民法から削除されています。
はい、昨年の12月に削除とおっしゃいました。意外にも最近だなと思いましたね。
そうなんです。このしつけのための体罰、また愛の無知は許されると思って見える方がもしありましたら、そういった許されない時代に変わっているという認識の切り替えをぜひお願いしたいと思います。また先ほどの DV ですね、これが体への攻撃だけでなく心への攻撃も含まれると同じ話になりますけれども、この体罰には子供が言うことを聞かないので叩いたり押さえつけたり、まあ、食事を与えないと、そういった体への苦痛だけではなくって、まあ、なんでお前は生まれてきたんだとか、そういった存在を否定するようなことを言ったり、お兄ちゃんはできるのになんで弟のお前はダメなんだとひどくけなしたりして子供の心を傷つける行為も体罰には含まれることに注意が必要です。
はい、子供への体罰は児童虐待にあたり決して許されません。
はい、
体罰は DV と同じで体に対するものだけでなく心に傷を負わせる行為も含まれていて絶対にしてはならないということですね。
はい、
それでは前田さん、最後にコメントお願いできますか。
はい、このコロナ禍の3年間というものが過ぎまして、これまで家庭内にとどまっていたさまざまな問題が目に見えるようになってきたと、またコロナ禍で負った傷が家庭内の問題をより大きく複雑にしたといったような面もあるかもしれません。今日の私のお話は子育てを頑張って見える保護者の方々にはどちらかといえば耳の痛い内容に聞こえたかもしれません。それも伝えたかったことには間違いありませんけれども、実は別に本当に伝えたい内容がありました。子育ては幸せとか楽しさ、そういったものばかりではなくって大変さですとか苦労、そういったことも伴うと思います。時には夫婦でいがみ合ったり子供に厳しく当たりたくなることもある方が普通なんだというふうに思っています。
はい、
そういった子育てをしている中で誰にも頼れない方、大変でも自分で何とかしなきゃっていうふうに思っている方、勇気がなくて誰にも相談できないといった方もあるかと思います。だからこそ子育て支援課なんですけど、子育てを支援するというふうに名乗る私たち行政をはじめ学校、また保育園など非常に多くの関係機関、また専門機関、民間団体を含め大きなセーフティネットをですね、安全網を張り巡らさせて町全体で子育て家庭を支えようと、孤独な子育てにはさせない、そんな思いで取り組んでいます。子育て家庭は決して孤独ではない、町や人とつながって支えられている、そんなイメージ実感を持っていただけるように引き続き頑張っていきたいと思います。
はい、本当に子育て家庭を地域社会でも温かく見守って力強く支えるといった町にしていきたいですね。
はい、
それではお問い合わせ先を教えてください。
はい、高山市の子育て支援課、電話番号が 35-3179 になります。どうぞ気軽にご連絡をいただきたいと思います。今日お話しした以外にも様々な子ども子育て支援に取り組んでいるところです。
お問い合わせ等は子育て支援課電話 35-3179 までお願いします。子どもの前では喧嘩はやめましょうというテーマで子育て支援課長前田健さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。